岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所開発調査課課長の水谷一馬さんにお越しいただきました。水谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日は岡山河川事務所が取り組んでいる旭川ダムと湯原ダムを有効活用し、洪水調節機能を向上させる事業についてご紹介いたします。
はい、水谷さんはダムの事業をされているということなんですが、このダムというと大雨の時や雨が少ない時に活躍するというイメージです。具体的にはダムにはどういった目的があるんでしょうか。
はい、様々な目的のものがあります。
はい、
大雨が降り洪水の時に水を貯めて、下流の河川が溢れたりしないように川を流れる水を調節したりする治水を目的にしたもの、あと田んぼや畑に使う水や電気を作るための水、
はい、
あと水道など生活するための水などを用意したりする利水を目的にしたものがあります。
はい、
国土交通省が管理しているダムは多目的なものが多いんですけれども、洪水時にはダムに水を貯めて川に流れる水の量を少なくしたり、渇水時にはダムに貯めた水を使って補給し、川に一定の水が流れるようにしております。
はい、ダムといってもいろいろな目的があるんですね。
そうですね、ダムには大雨による洪水から地域の安心安全を守ること、雨が少ない渇水時に飲み水や農業工業に使用する水を補給すること、あと川に住んでいる魚などの生物の環境を保全すること、発電を行うなど多くの目的があります。
はい、
またダムは目的ではだけではなく、形もですね、多くの種類があります。
そうなんですね。このダムの形とはどのようなものがあるんでしょうか。
代表的なものとしては重力式ダムというものがあります。
はい、
水の力をですね、ダム自身の重さで支えているものになります。例えば岡山県内では吉井川水系の戸又ダム、あと旭川水系の旭川ダム、これが該当します。
はい、
で他にはアーチ式ダムというものがあります。これ水の力をですね、両サイドの山で支えるものとなっております。はい、で有名なものとしますとですね、富山県にあります水力発電専用の黒部ダム、あと広島県にある温井ダム、これがアーチ式ダムというものになります。
はい、
曲線でですね、見た目が華やかなダムというふうになっております。
とても美しいダムですよね。
そうですね。あとですね、近年作られていない珍しいものとしてはですね、はい、中空重力式ダムというものがあります。
はい、
これはですね、ダムの内部をですね、空洞にしたもので、構造はですね、とても複雑なものになっているんですけれども、コンクリートの量が節約できるというようなダムとなっております。
空洞になっているんですか。
ですね、
内部が、珍しいです。
はい、岡山県内ではですね、高橋川水系の高本ダムというものがこの中空重力式ダムというものになります。
そうなんですね。
はい、あとはですね、コンクリート以外になるとですね、土砂と石、これで作るロックフィルダムというものがあってですね、
はい、
これダムの真ん中にですね、水を通しにくい、コアという、土砂を、入れてですね、水を貯めていくというものになっております。
はい、
で、こういったようにですね、ダムの種類いろんなものがあるんですけれども、周辺の地形とかですね、地質、こういったものから一番優位なダムというものを選んでですね、作るようにしております。
本当にダムといってもいろいろな目的や種類があって、奥が深いですね。
ですね。
ここ岡山県内にはどれぐらいの数のダムがあるんですか。
はい、岡山県内には44基のダムがあります。
意外と多いですね。
そうですね。 で、まあ、そのうちですね、国土交通省が管理しているダムについてはですね、吉井川の戸俣ダムのみというふうになっておりまして、はい、残りはですね、岡山県とか中国電力などがまあ管理しているものとなっております。
本当に県内にもたくさんのダムがあるということを知りました。
そうですね、はい、やはりただこのダムというものにはですね、なかなか接する機会というものがないかなというふうに思っております。
はい、
まあ、ですので、まあ、皆様にですね、このダムのことを知ってもらう目的でですね、ダムカードというものを、はい、配布をしております。
噂のダムカードですね、
はい、でこれはですね、全国で、まあ、行っているものとなっておりますが、まあ、国とか都道府県が管理しているダムで、ダムの目的とかですね、機能で、あとそのダムを作る、まあ、こだわりの技術、まあ、こういったものが書かれているですね、まあ、小さなパンフレットとしてですね、作成をしたものとなっております。
はい、
で、まあ、実際のですね、まあ、実物のダムを見ていただいて、まあ、その効果などを知っていただくという目的で、このダムカードはですね、現地に行かないと手に入らないというふうになっております。
レアカードですよね。
そうですね、
はい、
で、まあ、現地に行ってもらうんですが、まあ、今の時期はですね、少し寒いので、はい、まあ、もうちょっとしてですね、春になって暖かくなればですね、戸俣ダムとかですね、旭川ダムで、あと温泉のある湯原ダムの方にですね、はい、足を運んでいただきたいというふうに思っております。
本当
ですね。で、あとちなみにですね、岡山河川事務所ではですね、ダムカードと同じようなもので、百円が河口水門、あと吉井川の坂根関というところでもですね、まあ、同じようなカードを配布しておりますので、ぜひ出かけてもらえればというふうに思っております。
はい、水門カードと関カードということになりますね。
は
い、
そうですね。
最近では地球温暖化によって雨が多くなると言われていますよね。ここ岡山県では平成30年7月の西日本豪雨で真備町で大きな被害を受けました。ダムで被害は防げるんでしょうか。
そうですね、川を流れる水量というのはですね、
はい、
平常時、あと、まあ、小規模な洪水、あと大規模な洪水、それぞれ大きく異なっております。で、平成30年7月豪雨とかですね、まあ、大規模な工事の場合はですね、すべての水をですね、川で流すためには川の幅を広げたりですね、まあ、そういったことが必要となります。なので、まあ、そのためにですね、まあ、川を幅を広げたり川を掘ったりする河川改修と、あとダムなどの洪水調節施設で役割分担を決めてですね、川の整備をする必要があります。
はい、
で、まあ、こういった大規模な工事の場合はですね、ダムでは川で安全に流せる程度まで水の量を減らしてですね、水を流すようにしておりますので、まあ、効果はとても大きくなります。ただですね、やはりダムで水を貯めることができる量にもですね、限界というものがあります。
そうですね、
洪水がですね、長期化すればですね、ダムもいつかは満杯になるということになりますので、はい、そうなるとですね、だんだんと効果が少なくなっていきます。で、まあ、一定の工事に対してはダムとかですね、堤防、あと百間川のような放水路、まあ、こういったものでですね、安全に水を流すことはできるんですが、
はい、
多くの量の雨が降ったりですね、雨が長期化したりする場合はですね、なかなか安全にですね、水を流すことができなくなる場合があります。はい、ですので、まあ、早めの避難を心がけていただきたいというふうに思っております。
はい、
なのでテレビでのですね、気象情報、あと自治体からの避難情報をもとにですね、広報いただきたいというふうに思っております。
ではここからは現在岡山河川事務所が進めている旭川ダムの洪水を調節する機能を向上する事業について伺います。まずどうしてこの事業を始めることになったんでしょうか。
はい、この事業を始めるきっかけはですね、岡山県内で大きな被害が発生した平成30年7月豪雨です。
はい、
でこの時ですね、旭川とか百間川、岡山市街地にある一部の水位観測所で、まあ、観測史上最高の水位というものを記録しております。
そうですね、洪水になりました
ですね。
はい、
でこの洪水の時にですね、まあ、岡山市街地ではですね、旭川の水が百間川に流れ込んでですね、まあ、岡山市街地では水の量が減ってですね、百間川の効果が発現をされしております。
はい、
ただですね、上流の方に行くとですね、堤防の決壊とかでですね、浸水被害というのが発生をしております。
はい、
で、まあ、こういったことからですね、旭川ダムで、まあ、これまでより多くの水の量を貯められるよう機能を向上させる事業を行うこととしております。
そうなんですね。
はい、
では旭川ダムの機能をアップするということは具体的にはどのようなことをするんでしょうか。
はい、旭川ダムがですね、洪水をためる量を増やしてですね、かつ水を流す能力を向上させることでですね、洪水時に旭川ダムから川へ流す水の量を調節する能力を向上させてですね、ダム下流部における洪水時の水位を低下させることを行うようにしております。
では今はどのようなことを行っていらっしゃるんですか。
はい、令和2年からですね、この旭川ダムの関係の調査というのを行っております。
はい、
で具体的にはですね、現地の測量で、あと岩盤の硬さとかですね、種類などを調べる地質調査、
はい、
であと工事区域周辺のですね、動物とか植物の調査ですね。で、あとですね、施設の設計などを進めているところでございます。はい、でこの設計とかですね、調査結果についてはですね、今後の業務の効率化を図るためですね、ビームシムというものに取り組んで進めているところでございます。
はい、今おっしゃったビムシムとは何でしょうか。
はい、今進めている調査とかですね、
はい、
設計段階からですね、3次元モデルというものを導入してですね、これから工事とかですね、維持管理をしていくんですけれども、そういった時にもですね、情報を充実させながら、我々発注者とかですね、あとは設計とか工事実施をされる関係者で情報を共有してですね、品質確保と業務の効率化、これを図るものとなっております。
はい、
でこれまでですね、図面とかそういった情報というのはですね、平面的な2次元というものでやっていたんですけれども、これからはですね、立体的な3次元というもので作ってですね、情報をそこにどんどん入れていくということになっていきます。ですので、地域住民への説明もですね、2次元で説明をしていたんですが、これからは3次元というものを使っていくようになりますので、どういった施設ができるのかというのがですね、イメージしやすくなるというふうに思っております。
そうですか。では住民の方々も立体的にその施設を想像することができるということですね。
そうですね。
今後はどのように事業を展開されるんですか。
はい、引き続いてですね、事業の基礎資料となります地質調査とかですね、あと動植物の調査、あと施設の設計などを行っていきます。
はい、
で大規模な事業になっておりますので、さまざまな調査検討をですね、的確にかつ速やかに行ってですね、
はい、
早期に工事着手できるように進めていきたいというふうに考えております。
はい、今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所開発調査課課長の水谷一馬さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は2月14日水曜午前10時40分から、再放送は2月16日金曜午後1時30分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。